後半戦、はい、というわけでここからはですね、もちろん先ほどねメインゲストとして来てくださっているスルメデイズさんも、そして途中から参加した伊達あずみさんも交えて、はいはい、ボードゲームシーンを好き放題語っちゃおうぜということで、
語っちゃうか、
はい、語りましょう、はい、
語りましょう、ね、ちょっと暗いのまあ何をするかというと、まあ言ってもまあ今1月ですよ、うん、なんで、まあこの何ですかね、あのボードゲームシーンって劇的に変わってるじゃないですか、うん、スルメデイズさんの、まあ、ゲームのようにちょっとこうゲームのシーン種類もジャンルもまた変わってきたりしてて、ヒットするものも変わってきてたりすると、
うんうん、
であればちょっとこの機会にそこもちょっと皆さんで考察できたら面白いなと思って手の企画です。
ほう、
はい、
考察、
はい、逆に言ったら特に私話すことない。
なんでざっくり投げますね
皆さんそれぞれでね、うん、
これディスカッションをするんですディスカッションするんですか。
そうですよデスって死んでますね。
あ、本当ですか。
デスカッションね。
ディスカッションか、
うん、まあ、まあちょっと振り返ってみましょう。じゃあ、
うんうん、
2015年、うん、去年、まあ、どういったことがあったかっていうの皆さんね記憶の中にもそれぞれあると思いますけど、
うん、
まあ大きな出来事といえばやはり、うん、まあ、枯山水ブーム。
そうですね、
はい、
それからマチコロですよね、
うん、
ドイツ年間ゲーム大賞にノミネート、日本のね、うん、ゲームが行きました。あれも大きかった、ね、でさらに、例えばタモリクラブとか、 あとライクの木村拓哉とか、
はい、
うん、っていうテレビでの、まあ、露出ですよ ね、
そうですね、
アナログゲーム
今まで結構なかったですよね、
うん、
ね、
うん、っていうのと、あと、まあ、あの身近なところで言うと、まあ、ゲームカフェとかバーとかプレイスペースっていう回転が、まあ、結構ありましたね、
うん、
うん、っていうところはまあ大きいニュースとしてあるんですけど、
はい、
まあ、個人的にちょっとまあ気になってる部分としては、あのゲームマーケット大賞、
ま
あ、第1回とうとう発表されて、
ありましたね、
うん、大賞取ったのが何でした。
海底探検、
はい、
ゲームさん。
そうですね、
うん、
海底探検がなんと大賞取りました。まあああいったものを、
うん、
まあ、今後どうなっていくのかなみたいなところもやっぱ気になりますね。
うん、
うん、でそれにあのゲームマーケットにあのボザー様とかいろんな方来られてて、
うん、
海外からの注目度もやっぱり上がってますから、
うん、
今後そのゲームマーケットどうなっていくかで、ボードゲームシーンどうなっていくかってところですね、
うん
うん、まあ、ここちょっといろいろと振るの難しいんで、うん、
はい、
うん、やっぱりね、あのチカルさんからなんか話題ください。あのアメトーク形式で、
はい、
タチトークってあるじゃないですか、
はい、
あれってこう結構話題それぞれで引っ張ってつなげてなんか喋ったりする、はい、ああいう感じでいきましょう。はい、はい、じゃあシカルさん。
そうですね、去年の中で僕が気になったのは
うん、
ワードバスケットが、あの嵐とかの番組で遊ばれたことで、キャリーパンピョンさんとか、
うん、
キャッツ&チョコレートが大人気、
うん、
そのなんかアナログゲームの枠を超えるにはやっぱそういったなんか別の世界からの
メディア、
メディアとか有名人とかそういったアプローチがすごい今実は効果的なんじゃないかなみたいなことを考えてて、そういったところからなんか意外なブームがバーンと来るんじゃないかなっていうのを自分が予想してますね。
そうですね、なんか3年くらい前にボードゲームの界隈が少しパッと広がったのが、伊集院光さんの深夜のバカ力でなんかゴキブリポーカーとかを取り上げたのが一個そのきっかけになったというか、あの放課後サイコロクラブの中道先生とかのあれがきっかけでみたいな話があったので、やっぱそういうメディア露出っていうのが一個あるかもしれないですね。
うん、で言うと何でしょうね、あの同じ手法じゃなく今年らしさになんかあるんですかね。だからもっと体を使ったものとか、
うん、
スカットセブンとかエスケープみたいなものかな、うん、そういうゲームでなんかテレビ番組でこういったアナログゲームがあってみたいな感じになると、
うん、
その一個の番組として考えた時に結構どんだけ尺取るかって大事じゃないですか、
うん
うん、要は視聴率に影響するところなんで、
うん、
だから紹介しますじゃなくて、
うん、
それを元にどうするか、さっきの嵐のもそうですし、
うんうんうん、
そこら辺ね、何のゲームが来ますかね、野崎さんね。
あれ急に急に来た。でもね、
うん、
僕そのテレビ関係のその話の打ち合わせとかに参加させてもらったこととかあるんです
よ。おお、さすが。
でもやっぱテレビってすごいこうパッと みのキャッチーさみたいなところがほぼ全てみたいなところがあるみたいで、なかなかその駆け引きみたいなところをむしろやめてほしいって言われがちなんですよ、その いつ見られるか、チャンネルをいつ変えるか分かんないから、
途中から見ても分かる、
最初から見てこういうルールでこうだから、うん、あの人あそことあそこで今悩んでんだろうなみたいなのが分かると駆け引きの面白さが伝わるんですけど、見てる人にも、チャンネルいつ変えられるか分からないテレビだと、なんかそこが伝えづらいっていう、
まあ、それだとなんかフレンドパークでした
っけみたいな、だからもうめっちゃでっかいスティッキーとかだったらできるかもしれない、
ああなるほど、
そう見ただけで壁があったら登るんだなって分かるような、
すげえでかくしたら面白いボドゲって何かなっていうのを考えたりはしてました。
なるほど、
もしくはなんかあの深夜番組とかである程度時間かけてできる番組とかを作ってもらう、
あれですよね、だとすると二分化されるかなと思って、その一個はさっき言ったようなその体感で分かりやすい見た目のもの、はい、でも一個はヌメロみたいにちょっとその場の雰囲気ありきのちょっと考えるもの、
うん、そうそう、あれは深夜とかにすることによって、
なるほどね、
あとはその芸人とか うん、そもそも有名な人をプレイヤーにすることで、うん、なんかホリエモンとあいつが対戦してるのを見たいみたいな、そういう、
はいはいはいはい、はい、なんか
ね、ホリエモンとメンタリストが真剣勝負で心理戦やってるとか、まあ、実際そういう番組あったんですけど、その、うん、ババ抜きとかをやってる、
はい、
そんな番組あったんですけど、
野田君にさ、ホリエモンさんと会いました？
会ったことないですね。
今ちょうど喋ってるこの会場ホリエモンさん使ってますからね。
あ、らしいですね、
は
い、なんか共通の知り合いはなんかいるんですよ、結構な
ん
か、
うん、
ただまだ会ったことは一回もないです。
もうちょうど隣で人狼会やってましたよこの前、はい、ホリエモンと堀裕二さんと、すげえなと思いましたよ。
すげえですね。
そういったね、やっぱその力持ってる人というか、まあパワーある人が、うん、まあ、そういうことを発信してくれたら、
パワーある人だったら、うん、ある程度内容も説明してもみんな聞いてくれる、
うん、
その企画、そのゲームの面白さみたいなので見てもらうのって結構難しいから、分かりやすさみたいな話になっちゃって、だからホリエモンとかが持ってる番組とか、まあ、ホリエモンがやる何かで説明するんだったら、まあ聞いてくれるじゃないですか。
そうですね、
ファン中心に、
やっぱキャラクターがね気になりますからね、
でそっから広まっていくみたいな感じが、まあ一個あるかも。
なんか人狼のねバラエティ番組あってじゃないですか、
はい、
であれって毎週じゃないんですよね、なんかあのスペシャル番組でこの時にやるみたいな、はい、でそれうまいなと思ったのは、あれ多分毎週でやったらあっという間に消耗品になるんですよ、
うん、
それこそ野田国さんが言ったように、あの見た目では分かんない、さっきまで誰々がいたけど死んじゃったとか、そういうところもいまいち分かんないし、駆け引きを知らないと全く何らかに入っていけない番組なんで、そういうのはやっぱスペシャルでこうやることで見るぞっていう形で見せる、
うん、
やります、 見てくださいっていう形でやらないと、毎週やったら多分みんな見なくなりますよね、
うん、
でも最近やってなくないですか。
最近やってないですね。
ね、うん、視聴率下がっちゃったら、
なんかことはないと思うんですけど、もしかして難しいのか
も、ね、まあ、役職増やしすぎた感ありますけど、
そうですね、うん、あとさっき言ってたその途中から見てやっぱちんぷんかんぷんっていうのはあるかもしれないですね、うんうん、ルールの多分把握の説明とか最初にやっちゃうと思うので、う
ん、みんながもっと知ってればいいんですけどね。
そうです、
人類全てが知ってるぐらいの
学校で教えていいですよね。
え、学校で人狼、いや今あれですか、学校で人狼禁止してる学校もいます、あります
か。なんでですか。
そう、子供たちが嘘をつくのを、うん、あの平気になっちゃう、
いじめにね、
につながる、
つながれる、
そうなんですね。
まあそういうね、確かにそれはあるかもしれないですね、う
ん、なんか最近だとあれですよね、グレイさんが人狼カード出すっていう、
グレイって、
あれ私しか知らない、
あ、僕は知ってますよ。
そうだそうだ、一個その広まり方として音楽メンバー、
うん、
まあそのバンドメンバーとかがファングッズとして出すっていうのがちょっと始まってきて
る。すごい、そうなんだ。
グレイ人狼が出るって書いてあって、
そうそう、グレイ人狼、
グレイ人生ゲームみたいなのも確かに、
あ、そうなんですね。そうそうそう、
人狼じゃない、人狼ゲーム
か、あ、そうなんですね。人狼はなんか私知り合いがそのグレイのテルさんとかと人狼してるみたいな話、
マジかよ、
あ、見てて、
すげえ、
で、あ、そんな好きなんだと思ったら、はい、なんとカード出すってなってたから、おお、これはいいな、すごいですよね。
うん、
そんな、
あ、それは爆発的。
僕が見たグレイの人生ゲームはめっちゃ高くて、なんか価格が、ファングッズとして売ってて、あ、人生ゲームで、そのマスが今までのグレイがこう辿ってきた下積みみたいな
リアル
なってて、
はいはいはいはい、
みたいな、確かそんな感じで、まあでもファンだったらとりあえず買うじゃないですか。
あれですよね、大和健のオープニングテーマを歌ってた時の下積み時代が入 ってるわけでしょ。
わかんない。
知らねえのかよ。
知らない。
知らない。あ、でもそういうふうにファンズとか
アニメ化
とかやって買って実際遊んでみたらそこから面白さやかっていう方はあるかも。
いやそういうのはいいですね、うん、ありあり。そっからまた入る人いますからね。
そうそう。
ただちょっと残念なのは人生ゲームか。
まあそこは人生ゲーム、
人生ゲームってね完結しちゃうんですよね。やっぱ
広がりがない、
ね、そうなんですよね。そう繋がっても、じゃあ他のゲーム買おうにはいかないんで。
まあ、そうですね。人生ゲームって感
じ。スルメデイズゲームを。
じゃああれじゃないですか、あのスルメデイズさんが人生ゲームからボードゲームに繋がる新たなものを生み出す。
あ、でもそういうとこ自分すごい大事にしてまして、うん、その
本当に
例えば面白いゲームが1本あったとするじゃないですか、はい、それ遊んでもらった時にこのゲームが面白いんじゃないってことを自分はすごい伝えたくて、必ずゲームを人に触らせる時は 5,6 本一緒に触らせることにしてるんですよ。そうするとこのジャンル自体が面白いってことにきっと気づいてくれるんじゃない、
うん、
このゲームが面白いわけじゃないって、
うん、
こういうアナログゲームっていう遊びがあるんだよってことを知ってもらいたいですね、僕は。
はあ、じゃあそういったところにアプローチやっぱできますね。
るものをやっぱ作れたらなっていう思いはありますね。
ちなみにそのジャンルで遊ばせるとしたら何ですか、
はい、
枠組みで、
そうですね、だからバラバラのものをさせますよね。だから最初にまず例えば果物集めみたいな
簡単
なものをさせたり、
はいはい、
あとはもうみんなで協力ゲームパンデミックとかをやってみたり、どんどんバラバラなものをなるべく遊ばせて、こんなものもある、あんなものもある、あれも面白いしこれも面白いみたいに思ってくれたら嬉しいですね。
その時に例えばこの大賞取ったやつやってみようぜとか、そういうキャッチーなこと最初に言うんですか。
そうですね、だからやっぱり興味を持ちやすいものがいいですね。そのルールが複雑じゃなくて、普段ゲーム触らない人になるべく僕はやってほしいので、今までゲーム遊んだことないよって人でも興味を持てるもの、例えばそうですね、入り口としてはゴキブリポーカーとか、
うんうんうん、
もう何でもいいじゃないですか。そのルールがシンプルでかつやった人がすぐに楽しさが分かるようなものからどんどん入って、だんだん本格的に導いていけたらなみたいなことをいつも意識してますね、
うん、やっぱ今年は特にこう新たなまたね人々が入ってくると思うんですよ。そのボードゲームっていうよりはアナログゲームとして興味を持った人が、うんうん、まあ、参入してくるとか、やってみたいっていう人が増えると思うんですよ、さらに。で、その時に、どういった風に、その最初プレゼンするかっていうのは、かなり大事で、
うん、
もちろん、チカルさんが言うように、まあ、こういったジャンルで覚えさせるとかもそうなんですけど、日本人はやっぱ、まあ、ミーハーじゃないですか。
ミーハーですね。
だから、私はよく言うのは、そのさっき言ったように、その大賞を取ったやつだよとか、世界のどこどこの、ニュルンベルグで、一番アンケートで1位を取ったやつだよ。絶対聞いてるやつはちんぷんかんぷんなんだけど、なんかすごそうみたいな、じゃあやってみようっていうところでプレゼンするんですよね。
そういう意味だとマチコロとか進めやすい
ですね。進めやすいですよね。ゲーム性もそうですし、遊びやすさは大事ですよね。うん、だそこでしくじってほしくないですよ。イベント主催してる人とかインストする方で言えば、カブラギピーさんはね、そのもうほとんどその発信側というか、
僕はそのテレビ的なメディアの露出っていう面で言うと、ボードゲームって、
うん、
テーブルの上で完結してるものが多いので、
はいはいはい、
正直な話テレビの絵に合わない。
ああ、そうですね。そもそも相性が、ね、
映像として、まあ、動画もそうなんですけど、
うん、
映えないんですね、
うんうんうん、
でかつテレビでじゃあ特集しようって多分なると、
はいはい、
またちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、おそらく海外のボードゲームだとその版権的なね映す上で、
そうそうそう、
この絵を使いにくいとか、その海外のゲームだったら海外の、ね、出してるメーカーさんに問い合わせなきゃいけないのかなとか、そういった権利関係とかが発生してきちゃって、よりちょっと敷居が高くなっている作る側も、あのテレビの映像としてねっていうのがあるので、僕はそのものを紹介するよりも何かをかぶせてしまった方がいいかなと思っていて、
うん、
というのも、例えば、
うん、
例えで言うとなんだろうな、テレビゲームの、うん、弾丸論破っていうゲームがあって、
はいはい
はい、それって実は人狼、
はいはい、
ほぼ人狼の、まあ、ベースとしては人狼があって、
うん、
っていうような形で、ただ人狼知らなくても、まあ、弾丸論破っていうゲーム時代で楽しんだ後に、実は人狼っていうアナログゲームがあって、
はいはい、
っていうのをきっかけに遊んでもらうとか、何か側をか 伏せてしまった方がいいのかなっていうのは、ボードゲームが実はテーマになっているドラマだったりとか、
うん
う
ん、
っていうのあったら、う
ん、あ面白い、ないないそれそれ、
まあ、青か5歳国クラブのドラマ版みたいな、
ああいいですね、
というかまあそのシステムがなんとなく似ていて、
うん、
実は元になったものがあるっていう、例えばあんまり知られてないんですけど、昔、はい、任天堂 DS の頃に、デスノートのゲームが出たんですけど、それって実は、潜水艦ゲーム、
へー、
そう、L は、キラの場所を探す、キラは、L の場所を探すっていうのを、お互いの場所がわからないっていうのを、
あ
の
バトルシップ的なことですね。
そうですね、バトルシップ的な形でというのは、バトルシップもそうじゃないですか、バトルシップも、うん、あの元となったゲームを知らなくても問題なく見れて、で実は元になったのあるよっていうのを後で知って、うん、
はいはいはい、
で最終的に元になったゲームがバトルシップバージョンになって発売されてたり、海外では、
うん、
バトルシップの激戦に登場する宇宙船をの造形になった潜水艦ゲームが出たり、弾丸論破も弾丸論破のキャラクターを使った人狼が改めて出たり、
へ、うん、あそれ面白いですね、うん、映画ドラマ、
実はこれが元になったんだよっていう説明の仕方は意外となんか、あ知らなかったこと知れたみたいな、
そう
か、
うん、
欲もあって私しか知らない情報を得られる
感じ、そうそれ好き、
もある
それ、それ好きよ、それあるあるある、あの映画見て、 あれのあのシーンは実はこのね、
そうそう
オマージュ、オマージュなんだよ
っていうのができるんで、思い切りタイトルドーンって出して、例えばカタンだ、カタンのがっつり紹介する番組あってもいいかなとは思うんですけど、というよりかは実はカタンが元になってるんだよっていう何か作品が出てきた方が、
あいいですね、
面白いのかなっていう気がしますね。
なるほど、直接的にはつなげないでってことですね、
うん、
そういうのはやりたい、
やりたいです、やりたいですね。それだからちょっとやっぱ引き上がるのと作家次第、火星
人その動きがちょっとありますよ、いろいろ
あります、
ね、川崎工場長さんが深夜番組で、あのクイズ番組のね制作者の代わりに、
あっ変ラボ
ゲームを作って遊ばせるみたいな、
クリスマスイブの
ありました
ね、あれね、よかったですね、最高に笑いました、はい、
あれ僕映ってたん
ですよ、そうなんですよ、みんなご覧になられました、
あ見てないんですよ、
あ見てないですか、私も永久保存してますけど、ここにおわす野崎国さんが、
ね、なんかちょっと自己主張の激しい、
そうしかも、そうなんか変な帽子かぶって登場してるのに一切紹介がないんですえあれ紹介本当はやったんですか、
やってないです、
本当にあのまま登場してあのままかけたんです
か、いやどうせ映んない、そんなもう本当数秒しかきっと映んないだろうし、
うん、
説明とか僕が喋ってるとこなんて映んないだろう
から
し、うん、この鎧ニット好きだからかぶっちゃおうと思って、う
ん、それはあれね、ディレクターに怒られなかった、
俺誰も何も言わなかったからそのまま誰にも何も言わなかった、撮影が終わりました、
いじられもせず
いたなって、
いやもう気持ち悪いそういう子供いますよね、
でもあれ本当にクリスマスイブにあったんですよ、
昔のなんかテレビゲーム系の番組であの後ろでやったらダブルダブルピースしてるやつみたいな、
あれあれあれあれ
あなた何歳、
あれが大人になるとああな
って、
小ずるいなんか、
そうだよ、そうそう、よくよく考えてみたら変ラボにあなた出てました
ね、痛い
ね、あれでもよかった、
でもああいうのもいいと思いますよ、アナログゲームのデザインがテレビの脚本に関わってる、
このゲームやりますじゃないですもんね、あれもね、
そう、芸能人とかゲストを呼んで何か勝負をするタイプの番組とかで、
うん、
まあ、一つの勝負の内容として実はアナログゲームのあれが元になってますよっていうのがどっかで分かると面白いかなって、
あれ
それ 何やったんですか、その中で、
神経衰弱っていうのを、
うん、
お前それ神経衰弱って名前なのに衰弱しねえじゃねえかっていうところから、じゃあ本当に衰弱していくゲームを考えて、
うん、
で手越しにやらせようっていうね企画だったんですよ、でそれで金井誠司さんとか川崎工場長さんが出てきて、あ、まあ、他にもね、おかずブランドの方とかいろいろな方が、まあ、みんなで考案したいくつかの神経衰弱を遊ぶ、
あ衰弱しそうな、
そう、
うん、
そしたら思いのほか 面白くなかった。あの面白くないっていうのは、うん、あの私の目線から見たら面白いんですよ。うわー、金井誠司さんと手越が神経衰弱してるな、このツーショットとか、このゲームもさすがだな、面白いなとか思うんですけど、番組的には取れ高かなり多分低かったと思うんですよ、ね。
あ、そうなんですね。
うん、なんか思ったより衰弱しなくて、で数値もなんだっけ、その時にあのストレス値を測るんですよ。ですね、測るんですけど、全然ブレなくて
衰弱するどころか、
クリスマスわざわざ撮ったのに
手越が悪いんじゃないですか、
あれはあ、Rさんさすが、まあいっか、手越聞いてねえし
手越聞いてる可能性あるから
、まあ1パーぐらいありますからね、まあ、手越さんが確かにね、もっとね、あのストレスを抱えるかやらせでいいから、ちょっと浮き沈みやってもよかったのにね、ほんと安定した安定したストレス値だったから、
一応なんか評判が気になってツイッターとかで変なもので検索したんですけど、うん、なんかその後のなんかドキドキ系のイベントのなんかやつがあって、うん、なんか女子にどんな行動したらそのドキドキさせられる
か、あれめちゃくちゃ面白かった、
あれ面白かった、
あれは面白かった、そう、でもチャンネル変えて、あ、見るの忘れたと思ってそこから見ちゃったんですけど、はい、そっから先はめっちゃ盛り上がってて、あ、ホラー盛り上がったろうと、うん、変な棒、
うん、
で検索したらその手越にあんなことされたらどうしようみたいな、そういうなんか、
まあそうでしょうね、
そう、別企画の盛り上がってて、その前のやつは盛り上がったなかったのは、うん、まあそういうことだったってことね。
いやね、あえてここでホラーボードだから言わせてもらいますけど、
うんうん、
ビジュアル大事、ゲームじゃない、
あ、
紹介する側のビジュアルもすごいやっぱ大事で、
ほうほう、
まあ、こんなこと言ったら川崎工場長と金井さんに
ほうほう、
まあ、すっこすこにされますけど2人のビジュアルが悪いって意味ではなくて、
ほうほう、
やっぱりキャッチーなものとして登場してるわけじゃないし、
うん、
みんなが知ってるあの人ですでもないし、
う
ん、ってなると、うん、やっぱいじられもしないし、
うん、
なんかビジュアル的にもその一般人が見て、あ、この人どんなことしてる人なんだろうって思わないんですよね、うん、
普通の人です
か、ね、そう、だからその中ではもう野田国さんがトップクラスに
何やってんねん自分
いや僕はエキストラですか、
エキストラ目立っていけないから、
エキストラです、
トップクラスで目立ってたんですけど、だ全員があの帽子かぶってたらありだったと思いますけどね、
なんだこいつ
はね、やっぱり短い番組はそうなっちゃうんですよ、
う
ん、
ああそうね、そうね、
そうそうそう、
でも主役がね
めっちゃ撮ったんですよ、いろいろ、けどそのうちのいくつかのさらに数秒ずつみたいな感じ
が、うん、
なっちゃうから、やっぱり駆け引きとかが説明できないんですよ、うん、その短い時間だと思う、うん、
そっかそっか、
確かに、いや、もったいないな、それなんかもらえないですかね、なんか動画で
なんで自分だけ
めっちゃ聞いてみたいですよね、
聞きたいですけど、だから聞きたいと思うのはこれらの怖そうだけってことですよね、だからテレビ的にそのお客さんに見せて見せられるところがそこしかなかったっていう、
じゃあスーパーマリオスタジアムみたいに、うん、こうそのもう番組ができればいいんだ、
う
ん、
あ、そうそう、
例えばそうです、
だから専門のものがあったら、うん、もうそこのファンしか見ないので、
今のヒットでチューンなボードゲームをこう紹介するだけとかね、
とか、うん、まあ、あとはさっきカブラギピー言ったみたいな、
うん、なんでカブラギピーをちょっとインゴみたいな
ちょっとやっちゃったみたいなボードゲーム、だボードゲーム原作の深夜アニメとか普通にあってもいいと思うんですよ、
いいね、
今ストーリーにちょっと寄ったボードゲームとか出始めてるんで、ちょっと期待してるんですけど、なんかそういうのでボードゲームを遊ぶと一個のストーリーが出来上がるみたいなボードゲームを原作にしたもん、
はいはいはい、
それって TRPG の世界でやられてたんですよ、うん、あのリプレイってあるじゃないですか、あれってなんか最近知ったんですけど、なんかグループ SNE の安田さんがリプレイって仕組み考えたんですか、
へぇ、
うん、そうなんですか、へ、そうなん
だ、最近インタビュー、
あ、ちょっと待ってくれ、
ちょっとこれは
ちょっと待ってくれ、
モテゲーさん特有の
あやまあわかんないけど、まあ誰かがリプレイって考えたんですよ、
曖昧
出た、もうね野田国さんの悪い癖、もうよく分からんけど、とりあえず話
す
ツイッターで叩かれて、あ、事実を知るっていうい
や教えてもらう感じ、
そのフローをやめよう、ま
あ、じゃあ、まあ、誰とかは置いといて、別にそんな大事じゃない、
はいはい、
その TRPG って面白いけど面白いけど伝えようがないからつって、その TRPG で作られた物語を書籍化するってリプレイ、
うん、あ、うん、
だからそんな感じでボードゲームそのものって構造だから、ゲーム
って
構造だから説明するの辛いから、そこでできたストーリーとかをアニメとか、まあ、映画とかドラマとかにして、
うん、
そのストーリーから入ってきてもらうっていう方向も一つある。
フレーバー強いと、うん、やりやすいですよね。個人的にはだからあの三撃ルーパーとか幻影探偵団とかが、ちょっとしたアニメやドラマになったら絶対面白いと思う。
あ、燃えるね。
例えばマドカマイカやった、すげえ受けた、実はねマドカマイカって三撃ルーパーが作られてんだってなったら、
あ、なれば、
例えば
そういうのがで気づいてくれると面白いなって。
うん、
面白いですね。確かに、私すごい好きだったのは TRPG の、 クトゥルフがすごい好きなんですけど、好きになったきっかけっていうのがゆっくりヨームの本当は怖いクトゥルフみたいな動画があるんですよ、
は
い、
シリーズが
あって、これがめちゃくちゃ好き で、別に TRPG 知らなくてその動画が面白かったか見てたんですけど、そして逆に TRPG 興味持って TRPG の GM とか結構やったりとかして
る
んですよ。そういうことですよね。なんか一個その動画とかキャッチーなものから入って、うん、そこから逆輸入みたいな感じでお客さんが作って、
はいはいはい、今あれですよね、あの名のある生主っていうんですか、うん、なんていうんですか、
あ、まあ、生主、
実況主さんとかがそういうのをやってくださって、うん、そこからあの知ったか愛が研究家もすごくフューチャーされたりとか、ありがたいですけど、
最近ね、あの実況の人たちもアナログゲームの実況やったりとかしてます
よね。そうなんですよ、アナログゲームって、うん、あの権利取りやすい。
ああ、なるほどね、
あの、
うん、なるほどなるほど、
デジタルゲームとかだと、うん、任天堂が聞いたりとかするの辛いから、
ね、だ
いたい
突っ跳ねられますよやっぱ、そうなると、うん、
だけど国産ゲームとかだとわりかしこうフットワーク軽いとこが多いから、あのやっていいですかって言われると、
メーカーさんも広めたいって人たち多いんで、ぜひぜひっていうパターンが多いですよね。
今多くて、だから思いっきりやれる、うん、実況主さんが、
うんうん、
でまた同人とかだったらね、そのサークルさんとかに問い合わせて、やっぱそんなにね、やめてくださいっていうのはそんなにないと思うんで、
そうですね、
やっぱ分野は違いますけど、以前にあったそのテレビゲーム紹介番組っていくつかあって、今もうほぼ、てかゼロか、
うん、ないですね、
まあ少なくとも地上波ではないじゃないですか、
うん、
あれもやっぱり問題になるのはその提供と実際紹介するゲームに差異があっちゃいけないんで、
うん、
あのまあスーパーマリオスタジアムだったらもう任天堂のゲームをメインだし、うん、ゲーム王国だったら基本的にカルチャーブレインが提供
ケムコとカルチャーブレインケムコとか
ねカルチャーブレインのね、また飛竜の喧嘩
またか
世代がバレる世代がバレちゃ
うで、そういうちょっとした選手とかそういったお金の流れがダイレクトにね入っちゃう、特に企業も大きいんで、
うん、
でなるとなかなか番組でやるのは難しいけど、うん、そのアナログゲームだと、まあ、今実況の話ですけどやりやすいっていうのは確かにそうですよね。でもやっぱ、まあ、ちょっと話戻りますけど、その海外のゲームの、その権利を取るっていう意味で言うと、あのラジオで紹介するのはいいけどビジュアルを出すのは NG とか、
うん
う
ん
う
ん、
そういうのもやっぱあったりするみたいですし、
うんうん、
だから漫画にするにしてもその中道さんが毎度その許可取るの大変ってね、ご自身のラジオでもやっぱ言ってて、そういうのどこ、しかもどこに取っていいか分かんないっていうのが多くあって、
そうですよね、販売してるとことその権利持ってるとこ別だったりとか、
と思ったらデザイナーが持ってて、
そうそうそう、
と思ったらそのデザイナーはもうその権利はもういい、もう誰か渡しちゃっててとか、たどっていけなくなったりとかっていろいろあるみたいなんで、
ややこしいですよね。
そこは難しそうですよね。
うん、
そういうのをクリアできる時代になるためには、うん、正直まあもう一つしかないかなと思ってて、
う
ん、もう答えはもうだから絶対数なんですよ。あの、求めてる人がどれだけいるかっていうことだと思うんですよね。
そうですね。
それだけの努力に見合うだけの、その採算が取れるっていうのが計算するためには、
うん、
もうそんだけ期待してくれてる人が何万人何千万人といてっていうところまでいかないと、
うん、
やっぱ番組側も作れないし、発信する側もやっぱそこまでお金かけれないってことは、逆に言うとお金かからないからちょっとしょぼく見えて、結果やっぱ視聴者がそれを あまり高級なものとして見ないというか、ハイエンドなものとしてやっぱ見てくれないから見るのやめるとかってつながっちゃうんで、やっぱ絶対数を増やすっていうのは大きいですよね。
そうですよね。番組もしやるってなっても結局見てもらえなかったらすぐ終わっちゃうし、そう考えるとやっぱりネットで上がってる動画っていうのは気軽で続けるか続けないかも自分で決められるからやりやすいのかもしれない。
そうですね、どうします、スルメデイズさんにテレビ番組が急にオファー来てね、はい、ちょっとそちらで扱っているゲーム、
はい、
テレビで使いたいんですよ、
ぜひ使ってください
。早いな
ロイヤリティフリーです
名前入れてくれればみたいな。
そうですね、
そうですね、広めていつつあれば、
まあ、本当にそういう話があればって感じなんですけど、うんまあ、やっぱりあの一番大事なのがその修学旅行で持っていくゲームに例えば UNO とか、うん、そういう定番があるところにちょっと、
はいはい、
例えばニムトとか、うん、ゴキブリポーカーとかなんかドイツゲームっていうのをね、
うん、
持ってきてくれるようになればもう国民みんながそういうのを遊ぶようになれば、うんまあ、自然とそういうもののコンテンツの価値ってどんどん上がっていくと思うんですよね、
うん、すごく簡単な話なんですけどね本当はね、うん、UNO やってるところにこれどうだいって言えればいいんですけど、うん、知らないんですよね。
そうです。だから、うん、あのよく面白いゲームが出ればみたいなこと言う方もいるんですけど、うん、もう僕はあると思うんですね、うん、面白いゲームも腐るほどあって、うん、あとはいかにそこに着目させるかで多分その一撃っていうのは例えばキャリーピャンピャンのツイートで、うん、面白いよって言ってて私も買ってみようって言って遊んだら面白かったとか、うん、多分そういうとこなんですよね、
うん、
だからいかにもうすぐね、うん、そういうところに行けそうですけどね、
うん、もうなんか風船はかなり膨らんでると思うんで、
だいぶね、うん、膨らんでると思う。
でも繊細だと思いますよ。
僕なんか一点突破するのはやっぱ日本の国産ゲーだと思います、うん、まあドイツゲーが面白いとかもちろんそうで、うん、そこにたどり着きたいとかもあるとは思うけど、うん、
ドイツってだけでちょっとハードル上がってます
から、ね、一般のミーハーが持ちはやされるとかも含めると、うん、なんか国産ゲーでそのドイツゲーとかの面白さをうまく消化して分かりやすくしたやつが何か突破、うん、
あれですよね。
枯山水もまあそれ、
そう枯山水も確かにそう、
あれも国産だったことも少なからずは影響
で、も枯山水はね申し訳ない、ちょっと失敗って言うとまた怒られますけど、うん、ちょっとね一時過ぎた、今なんかも普通にね、あの余ってますし、うん、何よりもそのわーって盛り上がったのにゲーム性について一切語られずにブーム去っちゃったじゃないですか。やっぱそのゲーム性とビジュアルがまあボードゲームの中で見ると合致してるんだけど、うん、一般人が入ってくるにしてはあまりにもライトじゃないゲームだから、うん、そこでやっぱ閉ざされちゃったなとは思うんですよ。
枯山水に罪はないです。
いやもちろん、
むしろいい流れにはなったから、うん、もうさらにあと1点突破するには、
うん、そうですか。だから
テレビで言うとあのよくね話題に出てるね、アメトークでボードゲーム芸人やってほしいとか、それよりかは僕は多分、うん、あのマツコの知らない世界、
いやーそうなんですよねあそこ
そこか、
特にあのマツコさん非常に素人の方を、うん、まあ いじるっていう側ですけど、うん、あのフィーチャーするのがうまいの で、
そうです、ね、
マツコの知らない世界であったり、もしくは同じくマツコさんの番組で深夜にね巷を徘徊するので、たまたまなんかディアスピールとかに行ってくんないかなって、
そういう願いありますよね。
ボードゲームカフェにちょっと寄っちゃってるみたいな。
それで言ったらこの前あれじゃないですか、あのモヤモヤサマーズで、
そうあのパターン
ですね、
うん、
はい、
それもだから芸人とかその人が人気である程度長尺で、
うん、
うん、あでもアヌビスの仮面は結構なんかネタにされただけで終わってたから
今ってちょっと取り上げられるようにはなってきたけど、うん、やっぱこうサブカル的な一瞬のネタとして今、まあ、取り上げられる、まあ、ここまでは来た、
うん、
だから今なんかあの渡辺の神経衰弱のゲームとか、渡辺世間は鍋ばかりとか、なんか理想の納豆とか、キノコタケノコとか、そういうなんかまあツイッター上のネトラボとかが好きそうなところまでは今来たから、あとはまあそこプラス遊んでもらえるところまでどれだけ繋げられるかって感じだと思います。
でも持続はねやっぱしてほしいんで、だからちょっと話戻して申し訳ないですけど、枯山水は去っちゃったんですよ。
うん、
そっからリンクして次に繋がってないんですよ、
うん、
じゃあ このブランドさんのじゃあ他のゲームはどうでしょうかとか、うん、そういったところに繋がらずに、なんか他の一般人からしたら、まあ、スマステなんかでも紹介されてましたけど、うん、ああ枯山水なんか見たニュースで見たよで、うん、ふわーって消えてって、うん、そのままになっちゃってるなと思ってて、
うんうん、
そこで食いついた人が次はこれだみたいな掘り起こしてくれるところまでいけば最高だなと思うんですよ、
うん
うん、おのおののその次来るブームはこれだろうみたいな、でもそうじゃないなと思って、うん、だそういうの用意しないといけないなと思うんですよね、うん、だビジャで入ってきた人に対してさらにプレゼンできる新たなものみたいな、
うん、
まあそういうのはねもう連携が難しいですよね。
ちょっとね新たな層っていう面ではちょっとね言い方に毒が入っちゃうんであれなんですけど、はい、まあ国産ゲームさっき野沢国さんが今後重要になるかもしれないって言ってたんですけど、はいはいはい、確かにあってその今の世間一般でいうクールジャパン的なね、
うん、
その日本のこういうところが世界に通用してすごいんだぞっていうブームの流れに浮かびボードゲームを乗っかると、その国産のゲームが今海外でどんどん注目されてるんですよ っていう、そのあんまり好ましくなく思ってる人もいるんですけど、そのクールジャパンブームに乗っかると、
うん、
ちょっとまた
確かに
そうすると、ね、サブカル好きと呼ばれる人たちとかが反応したりするんで、
うん、
あじゃあやっぱここら辺はね、女性の意見も聞きたいんで、こう言ってんの R さんに、
あれ欲しいよめっちゃ赤いと思います。
めっちゃ赤い。赤さアピール。
チークっぽい
し。R さんどう思います？
そのクールジャパンのあれに乗っかる感じですけど、英語版のマニュアルってこれから絶対必要なんじゃないかなって思うんですけど。
そのゲームマーケットで販売されるものとか。
そうですね。
はいはいはいはい。
いるよね。
うん。急にニルギリさんに売りました
。いや実はアイマイネーバルチームスはこれは意外と言語依存しないなと思って英語版のマニュアルを作ろうと思ったんですよ。でそれがまた全然日が1週間前とかだったんで、急遽友達に頼んで丸だけ全部やってもらったの、結構外人の方が来てくださって、これどんなのってマニュアルを見たら買ってくれたりとかしたので、やっぱり
なるほどね、
すごくいい。
そういった細かな部分でもやっぱ気配りは大事であると、
うんうん、やることは全部やろうっていう、
うーん、
やることはね、やれることはやってきた、
そういうスタイル、
う
ん、外売りから埋める感じではないんですけど、確かに海外から今日本のボードゲームもちろん注目されてて、
うん、
やっぱり去年一昨年ぐらいから、
うん、
まあうん、秋葉の黄色い潜水艦目線で言っちゃうと、うん、非常に外国のお客さんはかなり増えてます。
あ、そうなんですか。
ものすごい多いです。で、で、2、3年前は海外からお客様が来て、日本産のボードゲームが欲しい、で、英訳ついてるものはないかっていうような形で問い合わせが多くて、これは国産のものですよっていう形で紹介して、うん、お買い求めいただくってことがあったんですけど、去年からそれがさらに一歩進んで、とにかく日本のゲームが欲しい、和訳がなかった、英訳がなかったらぶっちゃけ独学でなんとかする、
すげー、
すごい、
すごい、
さすがちゃん何を思ってそんなに国産欲しいん
ですか。一つとしては海外、地元、自分の国では買えない、
うん、なるほどね。
そうで、特に日本のボードゲームって種類はものすごくあるのに、
はい、
メーカーからは出てないじゃないですか。
で、今
同時サークルもが、
ね、
出されてるものが多いんで、
うん、
海を渡っていくっていうことがなかなか難しい状態なので、まあ、とにかく欲しいけど買える場所がなかったり、あとはたまたまその日本に行く用事があった時に買えれば、やっぱり自分の国から頼むよりかは、
うん、
そのね、輸送費的な部分だったり、
うん、
っていうのはあるみたいですね。自分の国で買うとこれもっと何十パーセントも高いからとか、
ね、私たちもね、海外行ったらやっぱそれ見に行きますもんね、ボードゲームショップあったらね。
そうですね。
でも嬉しいですね、それは。
非常に多いです。だから、まあ、サークルさんによっては、
うん、
英語のルールも入ってますよっていうのを箱に載せている方もいらっしゃいますし、
うん、
あとは入ってはいないけど自分の公式サイト、サークルの公式サイトであったり、もしくは、BGG に
予約を
アップロードしてますよっていうのを分かるようになると、まあ、そういうゲームは動きやすいかなっていうのはあります。
でそれで言うとね、英語圏の方はそうかもしれないですけど、あ、うん、アジアの人は来ないんですか。
いや、もう多いです。
一例なんですけど、アイマイフェイバリットシングスを買っていかれた台湾の方がね、ものすごい自分のホームページにものすごい細かく翻訳をつけた
ら、
紹介してくれて、
自分で翻訳して、
そこだけ見ればもう台湾人の人でも全部ルールが分かるようなページをわざわざ作ってくださったり、そういった動きがあったんです、
ね、ありがたいですね。
本当にありがたいですね、う
ん、台湾版の漫画は出てないですか、じゃあ。インストのさすがにそれはないです。
アジア圏でいうと、オインクゲームさんとかは特に人気ですね。
そうなんだ。
オインクさん最近箱に説明書が両方入ってるってマークつけるようになって、
そのマークって何ですか。
オインクさんが JPEN ってマークが箱に入
って
る共通のやつ。
新版になった時に、日本語のルールだけじゃなくて英語のルールも入ってるようになってて、多分結構初期に出てた藪の中とかも今2カ国対応になったんで、箱の裏に2カ国対応になってるよって書くことで、外国のお客さんが買いやすくなってるから、
いいですね。
すごいな。
ある程度のルールだったら翻訳できるけど、うん、あんまりカードにいっぱいテキストが書いてあるものは、うん、ちょっと国に帰って遊ぶときに全員説明するのすごく大変だから、うん、あんまりテキスト、まあ、言語依存ですねがないものでルール比較的分かりやすかったらもう自分で翻訳するから、そういう日本のゲームはないかみたいなのは問い合わせてすごい受けます、
うん、へ
ー、うん、じゃあ、その、まあ、そういった、まあ、気配りみたいなところとか、まあ、おのおののそういう工夫とかはあると思うんですけど、ジャンル、なんかこう、ゲームジャンルって、もっと多様化していくのかなって、個人的に思ってて、
うん、
ジャンルって言ってもなんやねんって言われたら、もちろんそのアクションとかいろいろありますけど、そういうことではなくて、用途ですかね。あの、福祉関係の人向けに作った、そのアラビアの壺とか、そういう新たなその目線でプレゼンというかね、あの、アプローチできるものっていうものは、今後もさらに増えるかなと思うんですよ。うん。んじゃあそういうのはスルメデイズさん的にどう思います？
いやですね、あのスルメデイズがなぜあのアンケートで高評価いただけたかって話もつながると思うんですけど、やっぱりあのコミュニケーションを主眼としたゲームがやっぱ増えてると思うん
です、う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
でコミュニケーションをメインにしたゲームが増えると、うん、今まで遊ばれていなかった場でこういうゲームが遊ばれる可能性があると思う。例えば、まあ、まあ言ってみれば合コンとかでも、うんうんうん、コミュニケーションをメインにしたゲームだったら遊びやすいと思うんですよ。いわゆるゲーマーズゲームじゃなくて、うんうん、お互いそうそう仲良くなるために、
うんうん、
ということはこれからそういう流れができてくると、例えばその先ほどの福祉関係でもそうですけれども、
はいはいはい、
今までない層にだんだん広がって下から広がっていくんじゃないかなとは思います。
そうですね。まあそのやっぱ一つのね、いいところですもんね、ボードゲーム、アナログゲーム、コミュニケーションしたいとするっていうのは、
うん、
とはいってでもそうですね、二分、それも二分化するのかなと思って、うん、
コミュニケーションですね。この間私、忘年会があって数少ない、はい、私を忘年会に呼んでくれる人がすごく少ないんですよ。
またまたあなたアイドルなのに嘘でしょ。
友達皆無なんで本当に。
確かに
確かにじゃねえよ。
そうですか。
フォローしてフォロー。
あ、そうですか。
で、私よくボードゲームしてる仲間が、はいはい、坂本教授ってわかりますかね。頭にファミコンのっけてる、ファミコンの音楽を演奏する人がいまして、うんうんうん、私の数少ないボードゲーム友達なんですけど、年末に必ず忘年会を、行ってて、
はい、
でそこって私は教授は知ってるんですけど、他の人大体知らない関係者の人が音楽関係とか、は
い、なかなかのいい場じゃないですか。
あ、そういい場なんですよ。
もうすぐに死にたくなるのが発動する。
いや、その時はね、頑張って
頑張って
唯一友達なんで、
なるほど、
嫌われたらもう行く場所ないんでそこしか忘年会呼ばれてないんですで、まあいいですよ、その話はね。でそこでボードゲームあんまやらない人が結構よく来るんですよ。大体デジタルゲーム好きな人が知り合い
でしょうね。
そうです。でそこに、まあ、ボードゲーム好きなんでボードゲーム持ってきますねっつって10種類ぐらい持ってってやるんですけど、この間一番受けたのがベストフレンド S。
ああ、やっぱそうなんだ。
そうなんですよ。もうほとんど初対面だったんですけど、イメージで答えたりとかするんで、もうこれ本当に遊んで面白いっつってみんなすごろく屋さんで注文するって言ってたんで、あ、こういう使い方もなんか他にもアナログゲームあるよみたいな。で1個なんかそのコミュニケーションとか誰でもできるやつやって、うん、こういうのあるよ、あるよっつってこういくつか出していくと、応募編集長とか、
はいはいはい、
そういうのもすごい受けて、うん、なんか1個そういうものがパッとあって定番になったら、まあ、他のも分かるみたいな。
そこを足がかりに最終的には加担に、
うん、そう加担に行ってアグリコラ行ってカベルナ行ってみたいな、ディンプロマシ行ってみたいな。
いや、死んでまうわ。
あれ
で
も
本当そこなんですよね。その、うん、ボードゲームの一番の障害何かと思うと、自分はやっぱインストだと思ってるんですよ。
はいはいはいはい、
インストが非常に難しいで、説明される側も慣れてない人は説明されても分からない。例えばアグリコラ遊びたくても、
うん、
あれ1時間のルール説明に耐えられるのか、
うん、
それを説明できるのか、
ね、
でもそこに至る前の何ですかね、ブリッジっていうか、
うん、
そのもう少しそれの前の段階のもっと簡単なもの、それよりもっと簡単なものっていうのをいくつか用意してやれば段階的に多分身につけていけると思うんで、
はい、
やっぱその入り口になれるものを作れたらなっていうのは自分たちはいつも思ってます
ね。うん、
今までさ、やらなかった人がいきなりそこまで行かなくてもいいんじゃないと私は思うんだけど、
ほうほうほう、
そのベストフレンドをやった人が、
うん、
もうそれに似たライトなゲームばっかり遊んで、
うん、
ゲーム楽しいってなって、
はいはい、
世界はそれはそれでいいんじゃないって
全然悪くないと思いますよ。
俺は
ちょっともったいない気もするんですよね、
うん、
その先にはこんな面白い世界があるんだよっていうのを多分僕たちは知ってるので、
う
ん
う
ん、
そうです、
やっぱそこに引き込みたいじゃないですか。
引き込みたさはあります。ただベストフレンドですが面白くて、で例えば他 他のゲームいろいろやったんですけど、まあ、ベストフレンド S が一番って人もいれば、やっぱ黄金編集所とか、そうそう、あと赤ずきんを眠らないの、うん、あれもめちゃくちゃ受けが良くて、やっぱその中でやった中の人でこれが楽しかったこれが楽しかったってみんなバラバラなんですよね、うん、ゲーム性高いものとかコミュニケーション高いなの、うん、いやそういう風にそこが今回10人だったんですけど、これ100人だった場合に、うん、1000人だった場合にって考えると、うん、まずその間口を広げるためには1個キャッチーなやつを渡して、うん、そこが広がればどんどん広がっていくんじゃないかなっていうふうに思ったんですね、う
ん、なんかねベストフレンドとかの話で言うと、うん、ベストフレンドを私は持ってて、うん、夜のベストフレンドも持ってて、うん、で S をやったんですよ、うん、この前で S やった時なんてぬるいゲームだと思ったんですよ、
う
ん、エッジを取っちゃってるんですよね、うん、なんかベストフレンドからちょっと、うん、なんで質問の内容あれ質問に答えるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
大喜利するために、うん、でその内容もちょっとやっぱりすごくソフティーになってて、
ソフティーですね、
うん、なんかえなんだよって正直思ったんですけど、うん、そこがやっぱね、うん、そのさすがのゲームデザインだなと思うのは、うん、それはあえてそういう風に作ってあるんですよね。
そうだと思います、
ね、ベストフレンドから変えて、うん、それあの別のゲームするためとかいう意味じゃなくて、うん、純粋にそのさっき言った間口を広くするっていうのもそうだし、うん、あとプラスしてバッティング要素を入れたじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、でバッティングしやすいゲーム性にするためにそうやってまあ調整されてて、だから多分その今ねダネコさんが言うベストフレンド S が好きだって言った人にベストフレンドをさせたら、うん、多分また違うリアクションだっただろうなとは思いますね。
うん、そうかもしれないです、うん、多分今ベストフレンド S のライトさだから持ってったっていうのが大きいですね、うんうんうん、
だからそういった意味のリニューアルも面白いかなと思いますね、
うん、そうですね、
すでにあるもうねあの IP を別の形でもっとライト層に向けた調整されたもの、
うんうんうん、
まあよくあるのはダイスゲーム化みたいなの最近ね流れ流行でありますけど、あれもちょっとジャンル変わってさらに入りやすくしてるじゃないですか。
そうです、
本詰めて考えるゲームじゃなくてちょっとダイスの運要素で遊びやすくしてるっていうパターンも多いんで、まあパンデミックキュアとかもそうですけど、だからそういった方向も今年さらに増えるかなとは思いますけどね。
いいかもしれないですね、
うん、でそこにスゴロク屋さんが絡むんだろうな
そこまで
その手の発信はね、
うん、
あでもあれ何でしたっけ、世界の私の世界の味方、
ああ
れすごいな、
あれやりました、
あれ超
皆さん大喜利
面白い、
得意
です、
うん、面白いですか、
うん、いや面白かったですよ、
あ
面白いよね、
あれの面白さを教えてください。
あれはですね、多分極限までその火傷を抑えた一番敷居の低い大喜利なんですよね、
う
ん
う
ん、だからその本当の面白い人間っていうのはもっとエッジの効いた大喜利ゲームをやるべきなんですけど、うん、
はいはい、
そういうのができない人のための大喜利ゲームですよね。
うん、そうですね、確かに私もそれ強く感じて、いざ遊んだ時にこれもまたぬるいなと私は自分でボケたいのに、 あれってカードで選ぶじゃないですか。
そうですね、
あのお題に対してどう答えるかをカードに全部書いてあるんですよね、
うん、
なんでそのせいでいやもっと面白いの思い浮かんだのに言えないっていうわだかまりみたいなんで宿泊したんですけど、ただそれをあの田中間さんにお伝えしたんですよ以前に、うん、そしたら全然分かってねえなんてちょっとい
やそれ言われますよ、
まあ、そりゃそうですよね、私もちょっと触っただけで言ったのは、まあ、申し訳なかったんですけど、
うん、
ただ実際にやっぱそういう層もいるわけですよ、大喜利大好き層が逆にこういう自分の味を出せない場を提供されてしまったみたいな、でその点でそのまあもちろんチカルさんが言うようにその敷居を下げてくれてるというのもあるんですけど、見方を変えようと思って、で私の見方変えたのは、あれはその言葉、提供されたカードの言葉に新たな意味をつけていくものなんだと。
ほうほう。
で、それ小野さんも言われてたんですね、うん、テーブルゲームウィザードの小野さんも言われてて、その言葉遊びをするんであって大喜利っていう形であの出しちゃうとやっぱりそういうものになっちゃうから、言葉をどういう意味にするかっていうのをみんなで考えるっていうのが、あ、着眼点として面白いなと思ったんです
よ。なるほど、
うん、っていうことですか、近藤さん。
あ、ですね私の世界の見方っていうのはまあそういうすごいもう敷居が最も低い大喜利だと思うんですね、
うんうん
う
ん、
逆にあのうちが今度作らせてもらったギヨンフェスティバルが抜き身の大喜利だと思ってるんですよ、
はい、
もう本当にその人間の面白さが問われる
大喜利で、
僕からするとものすごいハードルが高いもの
だ。いや高い、
これは面白い人間が遊べば間違いなく面白いんですけど、
はい、
これは一般には結構ハードルが高いんじゃないかってすごい懸念があったんですね、
うんうん、
でいざゲームマーケットに出店してみて、まあ、4択2択タップさせていただいたんですけど、は
い、
みんながまあすごいんですね。
すごいね、
どっち作者もびっくりするぐらい面白い答えがみんな出して
くるね。
レベル高いですね。
世の中の人間こんなみんな大喜利についてこれたんだって逆に驚くぐらい。
そうなんですけど、一方で私も何回か遊んだ時に、うん、クソ盛り上がらない時とかあるんですよ。正直
は選びますね。
あ、これなんでかなって結構、うん、あの知ったかにも携わったんであれなんですけど、うん、なんでかなって思うと、その言葉として遊ぶその祇園フェスティバルがそのもう一個ボケちゃってるんですよね、先に。先んじて、うん、みんなの思考よりも先に、うん、だからそこに自分を合わせなきゃいけないって意味ではまた人がその選ばれるなと思って、それはねでも発見で面白かったです、逆に、ね、
間違いなく人を選ぶゲームだと思って、
うん、
そうですね、
うん、そうそう、だからそういった言葉で遊べる人で集まったらめちゃくちゃ盛り上がるし、どちらかというとパーティーピーポーでやればいいんですけど、ガチでこう真面目に大喜利を考える人はもう行っちゃってるんですよね、
う
ん、
そうですね、だから逆に本当にもう出した時は刺さる人にだけ刺さればいいと思って僕出したんですけど、うん、逆にアンケートで皆さんが割と評価くれたっていうのは不思議なぐらいです、
ね、今の人たち合ってるのかもしれないですね、
鍛えられてるんですかね、
うん、いや鍛えられてる気がする。
でボードゲーム関係なく大喜利っていうテーマ自体はバラエティ番組を見ている人なら知っているので、はいはいはい、意外とある意味ボードゲーム以上に大喜利って身近だったりするんですよ、
うんうんうん、
っていうところが、まあ、大喜利ゲームが今日本で受けるのはそういうバラエティ番組の力もあるのかなっていうのは、う
ん、あれこのブームってじゃあ永続的に続くんですかね。
一定としては続くと思います。
OBD 芸って受けてるんですか。
まあ、事実としてあるのは流行りなんですよ、明らかにゲームマーケットでは、うん、でも受けてるかは
なんかですね、うちの会だいたい、まあトータルすると月に80人とか、
伊達子さんがやられてるイベントね、
うちの会ですね、全然受けてなくて大喜利ゲーム、一応うちのお客さんの補足をしておくと、半分以上ボードゲームほぼやったことないとか、今回1回初めて来ましたって人がすごく多くて、でその人たちに大喜利をやってもらうとですね、なんかちょっと辛そうにしてて、なんか別にこんなことを、あ、ボードゲームってこんな感じなんですかみたいなことを最初期の方結構言われてしまって、だからキャッチョコとかもう持っていってもすらいないんですよ。
あ、
そうなんですよ。なんでって話、私はすごい、まあ、元々役者やってて大喜利とかすごい大好きなんで、
はい、
チョコなんかも全然やるし、
はい、
知ったか妖怪とかも全然やりたがるんですけど、はい、でもみんながやりたいって言ったら、うん、それでも大喜利ですよね
大丈夫と
ちょっと苦手なんでやめときませんみたいな、人狼もやらないし大喜利もやらない P 子が、
人狼と大喜利は苦手な人は絶対
は選びます。
で初めて来た人がうち多いので、そういった方がやっぱりそういうのやりたがらないってすごく大きくて、そこって考えると、さっきの話ちょっと戻るんですけど、私の世界の見方はめちゃくちゃ受けるんですよ。
ああ、嘘、マジそうなんだ。
そうなんですよ。これがうちの会の所感、つまりそのリアルマッチゲームのお客さんが結構来たりするんですけど、
はいはい、
そういう方々っていうのはそっちの方が遊びやすいし、またやろうって言ってやってくれるんですよね、うん、なんでだから私の世界の見方すごいなと思って、うん、めちゃくちゃ評価高いです
よ。応募編集長も同じような。
あ、そう、応募編集長も高いですね、う
ん、なるほど。
そうなん、自分で生み出すってことをしなくていいって気軽さがいいんですよ。
選ぶだけでいいんだ。
そう、平均化するんですよね、あの大喜利が得意な人と あんまり得意じゃない人っていうのが、最初から回答用意されてると得意な人はレベルを下げざるを得なくて、逆に、うん、まあ、レベルフィーキーがもちょっと良くないんですけど、うん、まあ、苦手な人は上手い人に近づけるんですよね、うん、簡単で回答が用意されてるんで、
う
ん、そこがやっぱ強いなっていうの
を、うん、そうですね、おっしゃる通り、
そうそう、
うん、
あ、でですね、今回あの、うん、そのニルギリがテーマの一つにしてたのが、人をコンポーネントにするゲームを作りたいと。
人をコンポーネントにするちょっとした SM 的な絵みたいお前をコンポーネントにしてやろうか
あの、要するにあのゲームっていうのは有限じゃないですか、
はいはい、
同じゲームっていうのは何度も遊べば同じになって終わっちゃうんですけど、
はいはい、
人をコンポーネントとして扱うゲームがあれば、人を変えるたびに面白さが変わる、う
ん、ああ、なるほどね。
だからそういうことなんですよね、うん、例えば曖昧フェイバリットシングスの場合は、その各人っていうのがコンポーネントに入ってるので、その人が変えることでゲームが毎回違うものに変わるわけですよ、うんうん、でその人の好きなものを推測する、その人の好きなものから書いてもらう、そういったやり取りが新しいコミュニケーションになる、うん、だからそういう方向性はまだいろいろ突き詰められるんじゃないかなってことを今いろいろ検討してる。
あ、そういう意味だったですね。私はなんかこう、
いや、そういう、
ね、
なんか鉄棒に人がぶら下がってて、そこにこうみんながさらに何人ぶら下がれるかなみたいな俺はコンポーネントじゃ そういうことじゃないですね。
多分次回作がそういう感じに。
あ、次回作になる。面白い。
人間ボンゴみたいな。
あの着眼点だな。面白い。人間ボンゴ波で。
人間ボンゴめっちゃエロそうだな。
だ大喜利のゲームでって考えるんじゃなくて、そういったもので考えた結果、大喜利寄りになるみたいなのも確かにある。はあ、いやだから今年のねボードゲームシーン、まあ、日本のねシーンとしては結構まだまだあるかもしれないんですけど、ちょっと新しい方向性でやっぱ欲しいですね。そういった、まあ、ジャンルの開拓、う
ん、あとは業界自体が今すごい勢いでギュンと、うん、上ってきてはいるので、はいはいはい、逆に今ちょっとトレンドが早いんですよ。流行が早い状態になってきちゃって、例えば、ね、今回のこの回を聞いた人が、あ、じゃあ俺も大喜利ゲーム作ろうって言って作って、うんうん、
出す頃には
変わってる可能性は非常に高いので、あまりねその流行とかね、今大喜利が流行ってるから大喜利作ろうは、うん、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。すっごい早いです、その流行りの流れが、
うん、 そ, うね、そうなると衰退もね早いんでね、業界自体の衰退もやっぱちょっと懸念
するところです。ただサイクルとして来るのかなっていう、そのルーレットみたいな形で、うん、今はここだけどっていうの、まただからそのうち時間が経てば一周してまた大喜利が来るっていう時ももちろん来るとは思うんですけど、それはありますね。なので今、ね、去年、まあ、スルメデイさんのゲームもそうですけど、まあ、非常に軽いゲームが、うん、犯人が踊るとか、うん、バーッと来たんですけど、はいはい、今もうそれらを買って遊んでいる人たちがその次を求めている時期にちょっと来てるかなってことは思っていて、なのでお客さんお店の問い合わせに関して言うと、うん、まず非常に若い人が増えました、
うん、
やっぱり、高校生から、大学生、
マジお金ない人たちまで、
ですなので その関して言うとやっぱ値段の壁ももちろん出てきちゃうんですけど、それは一旦置いとくとして、うん、まあ、そういった学生さんとかの問い合わせが非常に増えているのと、今まではボードゲームをやったことないんですけどどういうのがおすすめですかとか、うん、っていう質問が多かったのが、今それから一歩進んでパーティー寄りなのじゃなくてもっと深く考えるものがいい、システムがあるのがいい、あんまり運要素がない方がいいっていうのを求める人も増えてきてるっていうのがお店としては実感してます。
素敵ですね。まあ、まあ、そう黄色い潜水艦だからっていうのもありますけどね。それはスゴロク屋さんではまた別だったりとかするでしょうけど、
傾向としてあります。うちの会もその2年ぐらい、次2年ぐらいなんですけど、最初行ったそのライト層の人がだんだん育ってきて、で今までライトなのが良かったけど、もうちょっと思考性の高いやつやりたいって言ってる人結構出てきました。だから育ってるんだと思います。
嬉しいよね、そういうのね。
だんだんクラブ集めとかすごい好んでやる人とかもいますし、あのバロニーとかめっちゃ面白いみたいな人もいるんで、やっぱ育ってるんじゃないかなと思います。
いい流れですね。
だからやっぱ育てていくことだと思うんですよね。多くの人に手を取ってもらって、どんどん新しいものに触れても、
でその人もまた新たな人を呼び込んでくれたら、もうこのサイクルはね続きますから。
広が
りますね。人がいないとできないもんなんで。
そう
です
、
ね、そこがねやっぱ一番欠点だけど一番いいとこだと思うんですよね。一、
うんね、
人じゃ遊べないので、
まあ、その点で言えばちょっと供給もねやっぱり大事だなと思うんで、なんかこう次にね、こうじゃあこの人にこういうのやってもらおう、遊ぼうって思った時にそのゲーム実はもう売ってないんだってなっちゃうと、なんかやるのもちょっとまあはばかれるし、その買えないんだったらなみたいなのあるじゃないですか。
そうですね、
他の人にも私広めたいのにとかっていう時に、そういうの供給もねもうちょっと今後は
強化されない。そこを強化するのはもちろん大事なんですけど、はい、まあ、売る人、あとは、ゲームを進めたがりの人とかの腕の見せ所にはなっちゃうんですけど、はい、〇〇というゲームが欲しい、売ってませんでしたってなった時に、はいはい、じゃあまた出るまで待ってねっていうよりかは、同じものでこっちもあるよっていう選択肢を進められるのが今のボードゲームの種類の多さの魅力なんで、そう、ね、例えばデッキ構築するゲームが好きでドミニオンっていうのを やってドミニオン買いに来た、でもドミニオン売ってないって時に、じゃあ他にデッキを構築するゲームってこういうのがあるよっていうところにうまく流れていってもらうことで、
なるほど、
いろんな種類のを楽しんでもらう、
あれですね、おっぱいつかみがないからおっぱいお尻サンシャインをくださいってことですね。
そうです。
そうなんだ。そこだけだけどね。
あとはあの大喜利ゲームにの影に隠れてって言い方変なんですけど、はいはいはい、去年あと協力ゲームがやっぱり、
うん、そうですね、
あそうですね、
ゲーム界では、うんうん、パンデミックドラスレとかもヒットに来ているんですけど、まあちょっとこれから来るかなと個人的に思っているのは、うん、協力ゲームもちろんこれからも売れると思うんですけど、うん、僕はそれに少人数でできるもの、うん、
あ
実はあのカップル夫婦の方っていうのも、うん、最近来店が非常に増えているので、うん、実は、まあ、あんまり断定してね外したらね僕はすげえ滑るじゃないですか、
いやいいですよ、
なん
だか全員滑ってます、
2人用の協力ゲーム、2人用の協力ゲームってすごい難しいんですけど、うん、これから僕は来るんじゃないか、うん、来るんじゃないかな、
だろう、僕も来ると思う、例えば何なんかある既存で
2人で、まあ、今だとアダムとか、うん、
ああ、はい、で今だ、
うん、そうか、で僕それでドロマイの渡辺さんに2人用の協力系来ると思うんですけど、
うん、お
すごい、で、うん、結構相談してます、
今、
今
なるほど、
今っていうかもう結構前から相談して
る、え何ちょっと俺の方が先だよな、
いやいや別に誰が先とかじゃなくてそう思ってる人たちが結構いる、
あ
そのなかったな、あのカップル夫婦に興味を持ったり、いわゆる最近だと、まあ、最近の傾向でカップルの方々が外に遊びに行くのもちょっと減って、家でカップルが過ごすってことが結構増えてきてて、家で映画を見ようとかテレビ見ようとか、あんまりそのドライブに行こうとか、お金をかけてやるよりも回数を重ねて、 あんまりお金をかけずにただ回数を重ねて会おうっていうのが増えてる中で、家で遊べる選択肢に実はボードゲームが入り込めるっていうのが
あって
、
そう
ですね、うん、そうなった時にじゃあ2人で遊びたい、
うん、
だけどいわゆる勝負がついちゃうものだと、うん、どっちかが勝った負けたが発生した
り、そうですね、そういうのは好きならいいですけど、
もしくはその手加減がしちゃったりとか、
うん、
あるね
っていうのが出てくると、うん、2人で協力して何かをやったっていうのはすごい体験としても楽しいし、
うん、
その角が立たないじゃないですか、システムに勝ったか負けたかなんで協力ゲームって、そうなると協力ゲーム で協力ゲームってそのいろんなそれぞれの個性の能力を合わせて敵に立ち向かうみたいなものが多いんで、
うん、
人数を主張する場合が多くて、
はいはい、
今のものって、
うん、
少人数でできなくはないんですけど、多分ど4,5 人で遊んだ方が面白い、
はあ、
難易度簡単になってすると思うんですよね、うん、だから逆にパンデミックとかを2人とかでやると結構大変
な、大変大変、うん、
それを2人でできる協力ゲームが出てくる と
し、かもあれでしょ、ポジティブなやつでしょ、
そうです
、失敗した時に、うん、失敗した時にお前のせいだよって言わない、
あ
ポジティブな、まあ、協力2人、おこれはあれですよ R さん、もう今のうちにどんなビジュアルでいくか考えといた方がいいですよスルメデイズが今度出すかもしれないの
ね、キャッチーなやつでね、
うん、うん、面白いですよね、
個人的にはね、そのゾンビものとかで、うん、2人とかで遊べる協力型の、
うん、
ゾンビ対峙ゲームみたいなとかっても面白いなと思ってる、
ゾン、まあそう、ゾンビカップル大丈夫、私
ダメだった時にゲームのせいにできるといいと思うんで、
ああそうね、そうね、
逃げ、ゾンビに食われちゃった俺がカップルって感じなん
で、でもホラーがテーマの協力ゲームはありだと思います、
うん、
やっぱりお化け屋敷とか、
うん、ああそうですね、
あの2人一緒にホラー映画を見るとか、うん、
ちょっと手前のやつね、
そうです、は
い
は
い、
そういった
腕が落ちてるとかそういうこと
コンポーネント腕
コ
ンポーネント腕
楽しいですけど、いや新たな見方が出てきて面白い、まあ、そんなこんなでなんだかんだで結構話しちゃったんで、
うん、
そろそろまあ最後らへんのね、ちょっと私がどうしても話したかったとか聞いてみたかった、
ほうほう、
まあ、ここにいらっしゃいます方々はね、
うん、
ねポッドキャストやられてたりアイドルだったり大喜利ゲームを多く出されていらっしゃったりするわけですから、うん、ちょっとボケてほしいんですけどもう言っちゃいますよ、ボケてほしいんですけど、
はいはい、
2016年こうなってほしくないボードゲーム世界線、
あ
これを皆さん考えてほしい、うん、要は、うん、いやーボードゲームもちろん流行ってほしい、こうなってほしいってあるけど、うん、こうなってほしくないよなというボードゲーム世界線はどんなものですかと、はい、お全員が首をかしげたぞ
えこれフリップは
フリップはないので地面に書いてください、
こんなボードゲーム業界は嫌だ、
業界でもそう、まあいいですし、シーンでもいいし、例えばゲーム界でもいいし、
うん
うん、そういったものがあればね、
うん、
ぜひね野崎にさんどうですか
結構リアルなやつもいいです
か、あ私はむしろリアルなのが欲しい、
ゲームボードゲーム使うと簡単にやれるとか、
あ
金集まるとか、そのマルチ的に使
える、今の やれるはどういう意味ですか。
えやれるエッチいことですよ。
なんでエッチいことさらっと言って、しかもちょっと流したんだよ。もうちょっとなんか食べさせ
てみたいな、あの方向でキャッチーだみたいになって広まったら嫌だなと思います
。ああなるほど。でも語呂が悪いからもう一回。はい、じゃあこうなってほしくないボードゲーム世界線とは。
悪用されたくない。何が何が悪くになっちゃう。何が悪くになっちゃう。
スブタさん欲しいな。
スブタさん呼んできて。
悪用されたくない。すぐにやれるボードゲーム会。
すぐにやれるボードゲーム会は、うん、ちょっと気になるけど、
はいはい、
それがボードゲームだと世間に思われ
る。なるほど、ちょっと弱った方向になっちゃうんじゃダメじゃないかってことですよね。まあわかりますよ、うん、でもちょっとそっちの方向行ってる気もせんでもないですけどね、うん、なんとか
行ってるんすか。
うん、だからその合コン食とかあの出会い食みたいなところで利用されてる場合もあるので、
あ、まあ、合コン出会いはいい、
うん、健全な部分にはいいんですけど、まあでもお金関係か、今あんまりここでつっつく話じゃねえな。以前にもホラボド内でそれね、いろいろ言ってね、全カットしましたからね。やめましょう。
そう、はい、そんなホラな、
はい。はい、じゃあ続いて、お、じゃあ挙手制でいきましょうよ。私面白いの思いついたよという方。
難しいね。なんかなってほしいの理想は死ぬほど浮かぶんですけど、
理想は山ほどありますね。
なってほしくないは意外と出ない
ねえ。でも国によってほら数学算数って違うじゃないですか、
うん、
足し算して答え出すのと間を埋めるみたいな国もあったりするように、引き算することによってネガティブな方向から逆にポジティブなものがより明確に見えるっていうのがね、ホラボドの特色で、
はい、
はい、じゃあ伊達あずみさん、伊達あずみさん、
はい、伊達あずみが思うこんなボードゲーム、
こんなボードゲーム世界線は嫌だ。
気持ち悪いオタクがいっぱいいる。
そう、よう言うたな。
結構今
今3人ぐらい吹き飛びましたよ。大丈夫。
バブン、バブン、バブン。引き算者でもそうなんだ
よ。もう面白いし、
本当。
いや、結構それに限るんですよね。本当に別に私も自分が肝臓だと思ってるんで、まあ自分も爆死しながら言ってるんですけど。
本当ですか。反対します
よ。本当に右腕とか取れてますけど。そうなんですよ。
さっきのゾンビゲームコンポーネント
に閉鎖的になってくんですよね。気持ち悪いって言い過ぎですけど、
まあ、例えね、
うん、広げたいって思う人がいれば広がる業界ですし、うん、いやもう俺たちのものだけだと、うん、もうここから広げたくないっていう風な意識を持ち始めたら、うん、もうそれだけで閉じちゃう世界になっちゃうので、うん、そうじゃなくて、ね、もうちょっと発信、例えばもみさんとか、はいはい、中西さん、株倉木さんとか、うん、スメデージさんとか、うん、広げたいって思ってる意思が
急にフォローしたけど俺たちキモオタだぜ。
今右半身なくなってますけど、キモオタですけど、はい、もう私はキモオタだけど、それでも広げたいっていう意思が強いんですよ。
なるほどね。
私はキモオタだけどっていうアイドル。
おもろ。別にキモオタだって思われてますし、別に自分の評価もキモオタですけど、でもそれでも広げたいっていう、今以上の人に楽しんでほしいっていうポジティブな意思があればなんとかなると思うので、
はい、
私は自分にいつも思ってるのはネガティブですし、キモオタだけど、
う
ん、それでも自分は
明るくいい、
そう、明るくいいよって、うん、今日も本当に人見知りして、うん、今本当に手震えてるんですけど、
これガチだからね。本当に震えてる。
マジめっちゃ震えてますけど、うん、でも自分がポジティブでいることで、うん、業界広がるんだったら安いもんだなと思って。
さすが、
うん、
いい答え出ましたね。はい、お、出た、チカールさん。はい、じゃあ、こうなってほしくないボードゲーム世界線とは。
握手券が入ってる。
それ誰の。
あ、じゃあもう結構真面目な話なんですけど、そのボードゲームってものすげえ良心的なもんだと思うんですよ。だってうん、スマホのガチャってもう永久にみんな回して稼げるもんだけど、はいはい、ボードゲームってパッケージじゃないですか。
はいはいはい、
1個売ったらもうそれで完結して永久に遊べるわけですよ。すね、だからもうそういう世界の中でみんな作ってるのに、うん、そこに、ね、変な商業的観念を持ち込んでほしくないなっていうのは結構真面目な話としてありますね。
でもあ、そうか、握手券が入ってるってことは
握手券だけ抜いて全部捨ててやる、ね、100個買って99個捨てるみたいなね。
じゃああれもダメだ、ボードゲームの中に野球の選手のカードが入ってる
そういうこと、当たりが出るまで買ってね。
J リーグの
また数かよ。あ、そういう意味のね、
そういう方向には自分は走
ってる。でも逆に面白いと思いますじゃあ、なんか今カブさんが
でも その流れでいくと、はい、まあ、こんな
ボードゲーム世界線は嫌だ
ってなると、ゴリゴリの萌えになった肩
はね、あ、 ちゃそれドミニオンはあるよね
ありますね
あるな
結構別にいいんじゃないですか
ワンチャン本家より面白いとか言われてる何かが
ああいやその
いやいいんですよそのバージョンは出てはなくて、うん、そうこの世界線が嫌だなんで
全部変わる
全部そうあの本家は売らなくなります
本家の存在はみんなの記憶から消えてるんだ
それはもう海外で買ってくださいみたいなちょっと
はい
国内で流通してるのはもう全部そういう
でもそれでも肩遊んでくれるんですよねじゃあいいです
パターン好きとしては
確かに確かにいや今私がドミニオンがって言ったのはハートオブクラウンはの意味で言ったんではなくてあれはまあ足としてあの存在するんで
ルールは厳密に違います
そう一つのジャンルとしていいんですけどそうじゃなくてドミニオンというところにあの IP をくっつけた萌えのやつはいくつかあってて
ありますね、
うん、もうそういうのは確かにちょっとねとは思うのはありますけどねでもそれで入ってくれる人がねいる
そういるんだったら OK
そうですね
カタンプレイ触れたらめっちゃ嬉しいんで
ああ、悩ましいところですねうん、いいとこ悪いとこありますね、うん、はいじゃあ続いてサイコロ計算はい、はい、ではこうなってほしくないボードゲーム世界線とは
制作者に利益が出ない
それ現世界線じゃない
現世界線
つらいつらい
あの趣味だから安くしようとか声あると思うんですよねで、まあ、自分の好きなことやってるんだから、
うんうん
まあ、安くして赤字でもいいやっていう人結構いると思うんですけど、うんうん、
多いですね
それは良くないと思うんですよ、
うん、
周りが安くなったら他の人も安くしなきゃいけないし、
うんうん
でもやっぱり面白いものをちゃんと作ってれば自信持って利益の出る値段で出していけばいいと思うんですよ、
うん、
安くするのって100均だから壊れてもしょうがない的な逃げ道な気がするんですよね、
うん
まあ、まあ安かったからそんな面白くないけどいいやっていう気持ちで作っちゃいけないと思うんですよ、
うん、なるほどね、うん、そこまでにまあ達してはいますよねゲームマーケット自体が確かに、うん、おおっていうか現もう現実の話でしたね
そうですね
現世界線で違う世界線にいたつもりだったんでしょ
自分はちゃんと利益出るように
あ、うん、大事ですね、うん、いやいやそれでいいと思いますよ、
うん
うんはい、じゃあ他、あ、大丈夫ですか最後になってきたらし、もう、偉いことになります、はい、はい、じゃあ、ギルギリさん、はい、こうなってほしくないボードゲーム世界線とは
このまま二度とゲームマーケットが開かれない。
何それはやばい。何が起こったらそうなるの何だろう何だろう例えば何が起こったら何だろう
なんかでも今は生物殺傷事件。
それでやるんだったら多分コミケとかでやった方が多分影響力あるから
ゲームマーケットものすごい課金ゲームとかが出るんじゃないですか
ああ社会問題になる
なんかあるのが当たり前みたいな感じになってますけど、
はいはいはい、
これアークライトさんがすごい頑張ってるから
確かにね
ちょっとの気分で思いっきりこけちゃって全部なくなると同人が吹っ飛ぶと思う、う
ん、そうですね、
うん
まあ、作家さんたちもみんな吹っ飛んでいきますからね
そう
です
ね本当に、
うん、
もうのぞくにさん
うん、いや
こら、もうやってますからね。
そうですね。うん。いやそうですね。でもなんだろう何がちょっとボケようぜ。
はい。
あはいじゃあ野田くんさん。
もみさんがいない。
どこか。こびきさん。
これも大打撃。
こびきさん。
業界に大打撃だ。
こびてきたぞ。
いいでしょう。
いらない。
いいでしょう。
私最近ね長谷川鳥さんにね。
うん
あのメールであのもみさんと実は一回もちゃんと遊んだことないからいつか遊んでみたいですってメールくれたんですよ非常に嬉しいメール、
はい、
でそこでふと我に返ったんですけど私なんだかんだでほとんどの人とゲーム遊んだことないんですよ収録はしてるけどインタビューはしてるけど
そうですね、
はい、実際これだってインタビューえらい長くなっちゃって結局ゲーム遊べてないなと思って申し訳ないなと思いながらだから実際にそうやってね遊べてもないような私なんかはいらないんじゃないかな
あれ
いや普通のゲーマーのとこ行き
たいやば
ただのゲーマーモミのことは嫌いになってもモラモラのことは嫌いにならないでください
持続はしてんのねモラモラ
モラモラあるか
普通の人がゲーマー普通の人
やな
その時は伊達あずみさんにあげます
よ
まあまあそ嬉しいこと言うね野田くんさんね私も野田くんさんにそう思ってます
あ、はい、あとでじゃあ気持ちでいいんでは
いここでは言わないです
イチャイチャすんなよ。付き合わない。
はい、はい、じゃあ最後は R さんから。
あ、順番に言うんですかこれ。
もうほぼみんなもう全員言いましたね。
あ、じゃあはい、
はい、じゃあ R さん、はい、こうなってほしくないボードゲーム世界線とは。
宗教の勧誘とか、ちょっと裏ビジネスがコミュニティ、
それいける
これダメなんじゃない、
だからあえて外したじゃんさっき
今ダメ、そう迂回しててみんなの真ん中に避けていった
、宗教もダメですか、宗教
もダメだよダイレクト
な、
あーさ
おもろいなー、
ちょっと
分
かんなかった、
分かんなかったやてへいやいやこれ面白いからあえてみんなが踏まないように、
踏まないようにして、踏まないように
ここめっちゃあるよ
ギャーなんでみんなここ取んないのみたいな
ここいけんじゃん
いけるじゃんすってい
やだからそれをいろいろ私が以前に言って丸々買ったそういうことですよ、実際今やっぱちょっとねいろいろありますからね、
そうですよ、怒ってますからね僕は
やめようっ、ね、ていやもう大概だってこさんがね僕キャラになった時はろくなことないんで、
そう
なんです、ね、嫌な予感がするからやめとこう、
怒
って
からね、
何か激怒なんでやめときましょう、
はい、わかりました、
はい、というわけでい, やいいオチがついてよかったオフの時に使うが面白いから使う、まあ、いい感じのところで言うと使います、はい、というわけで、まあ、ここまでないことやってきましたが、最後、はい、まあ、今さっき来ていただいた伊達あずみさんに、
はい、
個人に聞いておきたい今年の意気込みと抱負を教えてください。
なんで私なんですか。
でも他の人は大体もう自分のポッドキャストで言うか、うん、スルメデイズさんはさっき言ってもらったんで、
うん
うん、
え
ちょっとサブパーソナリティの伊達あずみとして、
そうですね、
今年やりたい、
コラボと的にってことですか、それとも伊達個人ってことですか。
あ、伊達子さん個人でもいいんじゃないですか。
なるほど、伊達個人とはですね、うん、2年も今ボードゲームの業界でやっておりまして、
うん、
はい、
なんだかんだでね、
まあ、割と唯一っぽいボードゲームイベンターとしてやってるんですけど、
はい、
まあ、そろそろ次のステージに進みたいなと。
おお、
もういい年やし、
いい年、確か今が
もうやめろ、年齢の話やめろ、
自分から、自分から言ったのなんでや、
自分で言ったんだ、
はい、
いや、そうなんです、もう次の新しいステージにそろそろ、うん、まあ、私飽き性なんで同じことずっとやってられないタイプなんで、
はい、次のステージっていうのは何ですか。もうボードゲームじゃないやつってこと。
いや、もうボードゲーム、
あ、ボードゲームの中での話ね。
ボードゲームに
捧げる、縄跳びやりますみたいな、
そう、縄跳びもやりたいですけど、
やりたいですね、痩せなきゃね、
痩せなきゃ、おい気にしとるわ、
はい、すいません、
ウィフィット買ったわ、そんなことは、
はい、
まあ、次のね新しいステージに、行きたいなと思ってますんで、まあ、今後ね、お口などできればいいなと思っております。
おー、おー、期待ですね。
いや、もう今年一応ゲーム作るのは確定してるので、
はいはいはいはい、
プロト版で昨年出したアタックニャンバーワン、
うん、
名付けの親野田国、
野田国
そして、まあ、いろいろ手伝っていただいて皆さんもいらっしゃるので製品版今度出しますんで、
はい、
春に、
はい、
はい、頑張ろうかなと。
頑張ってください。
頑張ります。
もちろんここにいらっしゃる全員応援してますよね。
はい、
はい、そうでもねえな、そうでもねえ、他のサークル潰す気なんだ
やばい、そうなんだ、怖い、だんだん怖い、
そうですよ、モスルメテイさん今後もどんどん大きくなっていきますから。
本当ですか。わ、
最終的に108人になるんです
。すごいですね、そんなの、そんなの
僕、いや、私の中では幻想水湖伝でしたけど、全員スルメデイズの組織としては、
めっちゃかっこいい、
で、一人死んじゃうみたいな
死んで戻ってこないやつ、
そうそうそう、ベストエンディングで戻ってくるみたいな、
そうです
はい、そんなこんなで、はい、ありがとうございます、
頑張りたいと思います。
はい、じゃあもうここまで長い時間やってきましたんで、最後はいつものあれを、
ちょっと待ってください、さっきでも3分かんなかったんで、みんな知らないんじゃないですか。
あれですよ、
これ
と
こチョコチョコ？何チョコ？何の話？何
だ？
ニャホニャホニャホって。
チョコチョコやってもらう。
それはギオフェスティバルでやって。ニャホニャホとかチョコチョコ。
コラボが終わる時の音。
やばい。違う。違いますよ。もちろんね、それは皆さんご存知の通りのやつですから。
本当に？
はい。Rさん知ってます？
めけめけ
やべー、
じゃあ今回めけめけでやりましょうか。はい、じゃあいきますよ、せーの、めけめけ。